この差はお読みさせていただきましたこのルカの福音書の17章から、私たちが受け取った自由とはというそういう題でお言葉をご一緒したいと願っています。私たちが受け継いだという表現もできるかなと思っています。台をつけた後ですね、私の心の内にこう湧いてきたあの曲があるんですね。それはあの私たちの未来という曲なんですけど、日本イエスキリスト教団が50周年を迎えた時にっていう、まあ、教団の曲として作った曲がもう何十年前ですか、もう20年以上前だと思うんですけども、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。私たちが受け継いだっていう、ちょっと栗谷さん上手ですね。私たちが受け継いだ恵みの数々、満ち満ちてる輝いてる宝物のように、私たちが受け継いだ信仰の確かさ、十字架のほか何一つも誇るものなどない。ちょっとごめんなさいね、よっぽど昨日これ歌ってもらえませんかってマシップチームにお願いしようかなと思ってたんですけど、遠慮してよう言わなかったんですけども、ここで繰り返し私たちが受け継いだっていう、いうことがこう歌われてるんですよね。私たちが受け継いだ恵みの数々っていう、あるいは私たちが受け継いだ信仰の確かさというふうにこう歌われているわけなんですけど、そういう意味では私たちが受け継いだ自由という、今日はそれはどのような自由なのかということをこの朝ご一緒に見させていただくことができたら、このところからと願っています。私たちが受け継いだ自由とはどのような自由なのか。早速ですけれども、この箇所は主の癒しを受け取った人の反応とその反応に対するイエス様の言葉が紹介されている箇所であります。聖書はサラートと記されていますけれども、重い皮膚病にかかっていた10人の人々、日本ではかつてですね、雷病と、古い聖書には雷病と訳されていたこともあったわけでありますけれども、サラートというこの病は神様からの罰を受けてという一面がありますので、果たして雷病と訳すことが適切かどうなのかという中で、サラートと、旧約聖書のそのままの言葉をこう表現するように、なっているわけでありますけれども、いずれにいたしましても大変恐れられた病気でした。このサラートという病にかかった場合、その患者は社会から隔離されたところにおいて、生活を送らなければなりませんでした。かつてのユダヤの国においては出歩くことができない。でどうしても出歩かなければならない場合は、口をこう覆ってですね、私は汚れたもの、私は汚れたものと言って、しかも風上に立ってはいけないというような、繰り返し私は汚れたものという言いながら人々に向かって注意を促しながらなければ生きることが許されなかったというような状況でありました。そのことについてレビ記13章45節、お開きいただかなくても結構ですけれども、お読みします。レビ記の13の45とだけ書いていただいてお聞きください。このようにサラートの病にかかった者はどうしなければならないかが記されています。 感情のあるそのサラートの者は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている、彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。どれほどの人がですね、その病にかかった人がその病にかかる理由を思い当たることができたでしょうか。納得のいかないまま、惨めで悔しい思いの中で強いられた生活へと追いやられていました。ここに記されている10人の人も同様でしょう。そしてですね、彼らの究極を突き詰めるなら、何が彼らの生涯から突然に奪われたのか、それは自由ということではなかったでしょうか。何故に私の自由が奪われなければならないのか、そう考えるとですね、癒しを体に感じた時っていう、一人を除いた9人が一直線に祭司のところに向かっていったことは納得させられるものであります。彼らは認められたかった、自由になりたかった、もう病気でないこと、もう私は問題がないことを認めてほしかった。だから彼らは祭司のもとに一直線に向かいました。サラートにかかった場合に、その診断はかかってしまったということも、治ったということも、それを判断する役割は祭司の役割だったわけであります。責任重大な使命が託されている祭司でありました。市場を挟むことができません。癒されたと言ってやりたいけれども、本当に癒されてなかったならば、そのことの上にイスラエルの共同体がさらにこの、病に侵されていったならばということを思うと、そう哀れみの心が引き出されていたとしても言うことができない、市場を挟むことができない、流されてはならないっていう、そんな状況の中でのことでありました。そして彼らはどのようにしてイエス様のことに近づくことができたのかっていう、聖書はここ記されていませんけれども、イエス様がエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られる時と記されていますので、イエス様がかつてガリラヤ湖の岸に立たれて山上の説教をされ、でもその山上の説教を遠くから聞いていたこの重いサラートの人物がですね、勇気を持って聖書を近づいたと記していますよね。マタイの8章に、主よ、お心を一つで私を清くしていただけますって。イエス様のもとに、その人物が近づいたときに、イエス様は手を差し伸ばして彼に触れて、その光景を見た人々は、周りにいた人たちは驚いたでしょう。触れてはならない、触れたならば汚れると言っていたけれども、イエス様は恐れることなく触れて、そして彼に触り、我が心だ、清くなれ。どれほどの喜びであったことでしょう。そんなことがこの10人のサラートの病に苦しむ人々のところにも届いたのでしょうか。いずれにいたしましても、キリストに近づこうとする彼らは命がけでありました。そして、弱さは力と言いますか、本当に彼らは助け 会わなければ生きれない状況の中で、サマリア人もユダヤ人も関係ない。彼らは一つ、そうした中で何とか主よ憐れんでください。そした時にイエス様は語られたわけですね。祭司のところに行って自分の体を見せなさい。イエス様は従う以外にない状況の中に彼らを置かれました。主を憐れんでください、癒してください、祭司のところに行ってあなたの体を見せなさい。まだ癒されていませんけれども、キリストの言葉はすでに発せられました。このところから、私たちは皆さん、イエス様は確かに救い主であり癒し主であることを思いますけれども、私たちの信仰を試されるお方であるということも私たちは受け取ることができるのではないでしょうか。主は私たちの信仰を試されるお方なんですよね。そして主の御前においては、横の誰かと比較するべきものではないということを私たちに教えるわけであります。なんで主よ私たちには触れてくださらないんですか、あの三条の説教の後憐れんでくださいとあなたの前にひざまずいた彼のためには、あなたは手を差し伸べて触れてくださったと私たちは聞いていますが、私たちにはそうしてくださらないんですか。主よ、あなたは私たちのことを、私のことをあまり快く思われないので追い返そうとされるんですか。そんな葛藤がひょっとすると生じたかもしれません。だけれども、このところから私は教えられるのは、けれどもイエス様が私たち一人一人に関わってくださるとき、それは誰かのついでとして私たちに語ってくださるお方、働いてくださるお方ということではなく、私たちに語ってくださるときに、働いてくださるときには、誰かのついでではなくして、あなたのために、私のために語ってくださるお方というふうに、比べてはならない、比べるべきものとは違う、神様が私に関わってくださるその関わりというのは、どんな形であっても人と比べるべきものとは違うっていうことをも教えられます。比べようとする嫉妬深さの背後には、自分が一番でなければならないという罪が潜んでいることもあります。比べる必要はない、嫉妬深さは神様の恵みを私たちが受け取ることを妨げてしまうものにしか過ぎない。私たちに、あなたに神様が語ってくださるときに、誰かのついでではなく、あなたのために。どうして私には触れてくださらないで、ただ言葉だけなんですか。けれども、後から振り返るときに、それはあなたにとっての最善であるという、ともに、この祭司のところに行ってという言葉のゆえに、私たちは本当の自由とは何かということを知ることができるのではないでしょうか。彼らは祭司たちのもとに行く途中に、 サラートが治っていることに気づくことができました。彼らは喜びました。もう病気でないことを認めてもらおうと、自由ということを宣言してもらおうと、本当に我先にと急ぎました。けどもその中に一人のサマリア人が治っていることに気づいて、イエス様のもとに引き返したと聖書は記します。そしてイエス様はその引き返してきた人物に、神を褒めたたえるために帰ってきたのはこの一人だけなのかと、清められたのは10人ではなかったかと語られますけれども、19節には立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを治したのですと、あなたの信仰があなたを救ったのですと、口語訳にはあなたを救ったのですと、口語訳には記されています。病が癒されたのは10人だけれども、しかし救われたのは一人かというふうにこうイエス様は語っておられるわけですけれども、このところから、この朝私たちが受け取った自由とはということをご一緒したいわけでありますけれども、イエス様癒されたことを自分で知ったときに、振り向きことをせず祭司のところに急いだ9人は、祭司から確かにですね、立法に基づいて自由を宣言されました、あなたは自由だ癒されたっていう。けれどもその自由、宣言された自由というのは以前の生活に戻れる自由でありました。やがて彼らは生活の重りから彼らを覆い、かぶさったことでしょう。彼らはそうした中で不自由さを感じ、その中であえぎ、もっと自由に、もっと自由にと自由を求めて叫ぶということがあったかもしれません。そうした中で、主張して、獲得していく自由の中に彼らは帰ってまいりました。で、言うならば祭司の宣言によって与えられるその自由というのは、まさにこう飲めばまた乾く水っていう、その水を飲むものはまた乾くであろう、けども神様を褒めたたえるために神様に感謝を捧げるためにイエス様のところに戻ってきた彼が、一人のサマリア人が受け取らせていただいた自由というのは、先の9人が受け取った自由とは次元の違うものでありました。あなたの信仰があなたを治したのです、救ったのです、自由にしたのです。イエス様のところに帰ってきたこの人物が受け取った自由とは何かというと、存在が許された、存在が受け入れられた、私は受け入れられた、私は許された、生きることが本当に許された。というものでありました。そしてこの救いを受け取るときに、私たちの新しい人生がの扉が開くという。獲得していく、自分自身が不自由の中に置かれているので、故に何とか少しでも自由にと思って獲得する自由ではなく、私自身が自由に解き放たれるという自由を彼は受け取ることができました。何回かお話をさせていただいたと思うんですけれども、刑務所暮らしをした一人の男性っていう、彼は出所してある大手のスーパーの倉庫番に就くことができました。それを聞きつけた刑務所時代の仲間というか、やってきてですね、 この夜勤の時に、その倉庫を開けとけって凄むわけであります。けどもその人物は断るという凄む彼らに対してっていう。すると彼らは言うわけですよね。お前そんなことをよく言えるなっていう。俺たちの言うことを聞かなかったらお前がどんなことをやってたか全部バラすぞオーナーに。その時に、その倉庫番に雇われたその男性が言うわけですよね。どうぞオーナーに話してくださいと。私は全部をオーナーに話したっていう。その上で雇ってもらってるんだって。彼を利用しようとした者たちはもうそれ以上何も言う言葉はありませんでした。全部を知っていただいてて、そしてその上で許していただいててっていう。存在そのものが許され受け入れられる自由っていう。皆さん、私たちはこうして週の初め日曜日ごとに街道に集い、キリストの体である教会としてこのチャペルに集い、キリストの体なる教会として礼拝を捧げていますけれども、一般の人はどうでしょうね。この世の人たちはどう言うでしょうか。あら、まあご苦労様です、熱心なこと、敬虔な生活を過ごしてらっしゃるんですね、日曜日ごとにっていう。まあ私はそんなことできませんわ。あるいはそんな窮屈なこと、自由のない生活、私は耐えられないわっていう人もいらっしゃるのではないでしょうか。でも私たちはどうか、どのように感じているかっていうと、窮屈と思う方いらっしゃいますか。窮屈、いやー経験でらっしゃいますね、いやーもう頭が下がりますっていう。でも私はそんな自由のない窮屈な、あんな私耐えられませんわ、日曜日ごとに、本当そうだわっていう方いらっしゃらないでしょ。喜びでしょ。私たちにとっては許されている、受け入れられている、全部を知っていただいている、それでもよしとおっしゃっていただいている、むしろ感謝が、不自由だった私が受け入れられることによって、その不自由さから解放していただいて、人生を喜ぶことができるものに、神様を褒めたたえることができるものにされて、まあなんと感謝、今週も神様を褒めたたえたいっていう、このお方に喜ばれるものでありたい、そして私たちは楽しみに集わせていただいているのではないでしょうか。それは自由、不自由な私から解放されたからって。かつて私たちもパウロと同じように、何という惨めなこの私だろう、誰がこの私を救ってくれるだろうか、そのように告白していたものではなかったでしょうか。私は自分のしていることがわからない、自分では神様に喜ばれる生き方をしたいと思うけれども、しかしもう一つの法則が私の体の中にあって、私を罪の虜にしている、私は何という惨めな人間なんだろう、良いということをしたいと思うけれども、それをする力がないっていう、そういうところから解き放ってくださったのはイエス様っていう。故に喜びの故に礼拝を。でもこの世においては、この不自由な自分から自分、私を解き放つ救いはありません。縛られた自由依然として、だからこそ自分の力で獲得できる自由に私たちは、人々はこだわらざるを得ない。 それにより多くの力を獲得しようと競争が始まるのではないでしょうか。パウロはピリピ人への手紙の中で語っています、私はどちらでもいいんだと、ただ神様の御心がなされればそれでいいんだっていう、生きることは私にとってキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命がつくとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私は分かりませんと。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストのもとに行くことです。実はその方がはるかに勝っていますけれども、この肉体にとどまることがあなた方のために益になるなら、私はそれを願います、それでもいいですっていう、そんな中でありますけれども、強いられてではなく、本当に私たちは、喜びを許された、あがなわれた喜びを持って、この朝も、このところに帰らせていただき、礼拝を捧げさせていただいている。神様の前に帰って、来られた一人一人であり、また大津兄弟ではないでしょうか。許されていることの恵みをもう一度この朝確認をさせていただきましょう。私たちが受け取った自由、この恵みの中に行きましょう。許し、この朝私たちはどんな気持ちで、このところに集わさせていただいたでしょうか。仕方がないなと、まあ、けれども教会に行かないわけにいかないしな、そうではないと思います。本当に感謝を、その思いが与えられていることを神様に感謝をいたしましょう。その思いが私たちのうちにひょっとして消えてしまっていることがあるなら、あるいはないとするなら、私はもう一度自分自身が許され受け入れられているという恵み、そのことを主の前に祈らさせていただきましょう。そして受け取り直させていただきましょう。お祈りいたしましょう。それぞれそのところを祈りの場として神様の前にお祈りをいたしましょう。